石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、引き続き大阪府立大学の奥野武俊学長にお話を伺っていきます。
どうも今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。私なんかは全然最近の学生さんとお話しする機会がないんですけれども、最近の学生さんと接して感じることって何かありますか？
私が大学生になった時も何十年も前、クラスの中の 10% とか 20% とかすごい少ない学生がやっぱり大学に行ったんです。ですから大学に行くっていうことは一つの大きな何かイニシエーションがあったわけですよ。大学入ったら遊ぶぞとかね、
はい、
大学入ったらクラブやりたいとかね、でも今はね 50% 以上、大阪だったらもっとすごいパーセンテージの学生が来るわけです。
高校生卒業生の中で、
ね、そうでしょ。だから昨日まで高校に行ってて今日から大学に来るんですよ。何の区別もないんです、
はい、
しかもその進学率を上げてるのは女子学生なんですね、
はい。
まあ、平均値を言うと新聞に書かれたりいろいろ、大学の中でやっぱり 10%20% の子はすごくよく考えてるしすごい優秀です。例えばね、
はい、
3.11 あったじゃないですか、
東日本大震災
に、はい、ね、あの時ね、次の日ぐらいにね、学長室に電話かかってきたりね、学生が来たりするんですよ。先生連れて行けって、行こうよって、
被災地へ、
被災地へ、
はい、
で私がちょっと待ってと、ね、今行ったらものすごく迷惑するかもしれない、神戸経験してるからやっぱりよく考えてやろうって、ちょっと待って待ってって言って、だいぶもう3ヶ月か4ヶ月待たせてしまったんだけど、まあ夏になってだいぶ連れて行ったんです、バスに乗せて、まあ、私は行かなかったけど、うん、みんな頼んで行った、
ええ、
行って帰ってこなかった子もいるんだけど、帰ってきてすぐにみんなに呼びかけてね、
ええ、
防災研究会みたいなの作ったんですよ。で自分たちだけで集まってるのかと思ったら違うんですよ。この関西のエリアのね、阪大も大阪市大も神戸大学もみんな入れたような、なんかそんな作っちゃって、
あ
今一生懸命やって、
あそうですか。
それで
それ学生が自ら、
そう台風が起きたじゃないですか、はいはい、その後和歌山の、
はい、
ね、あそこみんな活躍してるのな、消防士の人とすごくみんな仲良くなったりして、
ボランティアで行ってたりとか、行動がすごく早いですね。
そうそう、だから僕はああいうの見てても行動とかそんなやっぱ僕らの時でもこんなことしなかったよなとか思うような、そういう子はやっぱり最近、うん、多いような気がします。
その最近の若者はとか、あるいはまあ草食系男子とか、
ね、
そういったこと言われたりするネガティブなイメージをこう若者に与えられがちですけれども、全然捨てたもんじゃないというのは本当に思いますね。
ただなんか教育ってこうユニフォームじゃいけないんですよ。ついねこういうの教えたいって思うわけです。大体大学の先生なんかも誰でもね、これを教えたい、こうしてほしい、こうやりたい、あれがね、そうするとみんなユニフォームになるじゃないですか、全部
確一的にね、
確一的に
みんな一緒にこう金太郎飴みたいな形で、
ね、そうそう金太郎飴みたいになるじゃないですか、はい、やっぱりね多様性がないといけないんですよ、
うん、それぞれの学生に合わせた
こういろんな考え方いろんなことをそれを受け入れられるようなやっぱり先生でないといけないし、教育の基本はやっぱそこでないと、私はまあ大学にいるから余計ですけど、多様度を高くしないとクリエイティブなことはできないってまあみんなに言うんですけど、
なるほど、
はい、
これきっとね教育ではすごく大切じゃないでしょうかね、うん、一緒にね手つないでね、さあ右向け右とかって僕ら育ったんです、
はい、
昔の小学校は今そんなことしないですよ。もう A 君がやりたかったらこれ、 B 君がやりたいことこれって育ってるんですよ、
うん、
そういう教育っていうのがやっぱりベースにないと怖い教育になるかもしれないっていう危惧はありますね。
とすると今の先生たちに求めることっていうのはどういったところですか？
この多様性があるのを本当に受け入れられるような先生がやっぱり一番大切じゃないでしょうか、うん、なんかね先生やってるとねすごい誘惑なんですよ。こうなんか A は B だろうって、ね、言いたくなるんです、
はい、
これ私にはそれは誘惑だと そんなそれをやったらダメとか、そうそう、
はい、でもそれは本当に、
ね、私はどっちかという
とね、上手く行う形というか実行は本当に大変ですよね。子供たち一人一人の、まあね、あの人格の多様性、それを全て受け入れて、それを、ね、理解した上でその一人一人と接していくっていうのは本当に大変な仕事だからこそ、まあ、先生の仕事って大事なんで、ね、まあ、醍醐味もあるんでしょうけどね。
そうですよね、きっとね。
はい、例えば これになりたいっていう学生さんがいて、はい、じゃあこの学部に入ったら絶対なれるよっていうことではないってことですね。
ないんですよ。それね、高校の先生がよく言うので受験生が困ってるんですよね、はい、だって私のところに宇宙飛行士になりたいんですけど、どこの学校どこの学部行ったらいいですかって手紙もらったことあるんですよ、
はい、
中学生の子から。なんて答えます？そんなとこないですよね。で、私は長い手紙を書きました。あの宇宙飛行士になる大学はありません。私とこ航空工学科ってあるんですけど、そこに来たらなれるか、そんなことはありません。よく考えてごらん。今宇宙飛行士に行ってる人は、向井さんはお医者さん、この人は物理学者、うん、この人はロボットの学者、
ね、
ほら誰々いろいろだろ。宇宙飛行士になりたいからって言って学科を決められないのよってで言ったら、まあその子はずっと なるほどとは言ってくれましたけど、
はい、
大学って専門的なことを教えるんだけどなかなか難しいんです。私ちょっと長くなるけど、こんな話したことあるんですけど、携帯電話ね、この携帯電話、まあ、この前まではこうパチンってやるやつだったんですけど、で学生受験生に府立大学でこの携帯電話どうやって開発するか教えましょうか、教えてほしいですかって言ったら、みんなうんって言い返しちゃうので、あの悪いけど教えませんって言ったんです。大学ではそういうことはしません。先生方はみんな教える知識があります。学問もやっています。でも教えません。どうして？もしね、君に教えたとしようって、まあ少なくとも4年かかるよ。まず電波工学からなんかいろんなことを教えて4年かかるね。普通ダメだね、大学に行かなあかんから6年だよね。え、ドクターまで行く？じゃあもう9年だよ。9年経った時このパチンとやる携帯電話あると思う？って。で、私その頃ちょうどスマートフォン買ったんで、ほら3年経ってこんなになってるってだから遅すぎる。君らにこれを教えてたら遅すぎる。そんな社会じゃないねん。じゃあ大学は何してんの？って言ったら、この携帯電話を開発した人を育てたのは大学です。どう思う？で、まあ、そんな話したんです、うん、だから今のご質問にね、なんかこんなことやりたい、だからこの大学行くって、いや決められないよね、
うん、
違うんだよ。開発するときにいろんな困難があるでしょう、きっと。でもそれをやり抜いていく、そういう人育てたよね、先生ね。
いや私もね、大学卒業した後外務省で、まあ、外交官として働いていたんですけど、まあ、もともと大学時代海洋生物をやっていて、で外務省で、まあ、中東でアラビア語専門で仕事をするようになって、大学時代一体何だったんだろうと思うようなことも実はあったんですけど、でも仕事をしていると大学時代の経験っていうのがその中東の地でものすごく生かされたんですよ ね。そういうペルシャ湾がそのオイルで汚染されて、国際社会が力を合わせて浄化をしていこうというような取り組みなんかあった時にもすごく活かすことができましたし、まあ、学生時代は自分なりに一生懸命、まあ、ぶつかりながらですね学んでいたことっていうのはやっぱり必ずこう活かされるんだなっていうのは、うん、後になってでもそれは分かるんですね。
でも高校生にとっては難しいよ ね。
そうですね、
見えないもんね。
何のために勉強してるんだろうって思ってる子も多いでしょうね。
や
っ
ぱり私もよく高校生からどうやったらあの外交官になれますかっていうのを、どんどん大学に行けばなれますかって聞かれたりすることもあるんですけど、私はまあ工学部から外務省に行ったり、うんね、外交だって例えば科学技術の交渉もあるし、宇宙開発に関する交渉もあるし、漁業交渉に関する外交交渉もあるし、まあ、だから本当にこうどんな分野でもどんな企業に行ってもやっぱり総合力っていうのがきっと必要になりますね。
今はもうまさにそういう時代なんだと思いますね、
はい、では最後になりますが、あの今、ま、受験に向けて頑張って勉強している子たちもいると思います、うん、そういう学生さんたちに何かメッセージをお願いします。
大学って今ちょっと言ったけど、なんか職業にある職業に就くために行くのは、まあそれは一つの目標なのでいいんですね、
はい、
いいと思って、それを目標に持って勉強するのはいいと思うんですけども、うん、みんなに言うのはやっぱり学問するんだと、学問をする基礎 科目とかそういうところで学問することを通して今目の前にあることを一生懸命やったら次のものが必ず見えてくると、
うん、
でも普通は人間というのは、10メーターぐらい向こうであとはベールにかかってて見えない、
見えないと苦しいですよ ね
夢はねそういうために持つ、
はい、
そしてその今目の前にある10メーターだけ進むと必ず次 のところが見えるようになる、それをまあ信じてねっていう頑張ってねっていうことになりますけど、
はい、素敵な言葉ですね、
道は必ず開けるということですよね。
ですよね、そういうもんだと思いますけどね、
はい、今日は本当に貴重なお話ありがとうございました。
本当にありがとうございました。